バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ発行人の大柴です。そして相棒はこの方、あのちゃんと岡崎体育がわからなかったがために、昔のサブカルならわかる、どこにも需要がないキモいおじさん認定されました、ケンジヒルキ。
ひどい言い草ですよ、ね、本当に本当にひどいよ。まあ、いや、いいじゃないですか。なんかそれでこう、はい、今のサブカルを否定してたら、すごいなんか老害オタク感ありますけど。
はいはいはいはい。
こんな今のサブカルにもちゃんとリスペクトを払ってるんで、わからないというだけで。
忙しくすぎて追えないということですね。
追えない。ちなみにリスナーの皆さんにはお伝えすると、実は今のタイトルコールは、うちの大柴発行には2回目でございます、ね、3年間やってんのにまだタイトルコールも言えねえのかよっていう。
いやー、なんかプロの台本の書き方は見たいっすね。オール振り仮名で振ってんのかな。
なんかテレビの人はやっぱ結構こまめに振ってありましたね。僕は隣アナウンサーさんとかでしたけど。
そうですよね。
あとカメラ回る前にちゃんと練習してる、もうどんなおじさんっていうか、
そうっすよね、
ベテランの方でもちゃんと、いやだから、はいはいはい、まあ僕らは言うてこう、好き放題今喋らせてもらってるじゃないですか。
アップなしにいきなりジャンプボールに入るみたいなね。
本当にね、まあこんな感じでまた好き放題話していくんで、皆さんお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
はい。
ということで、グッズなんですけど、先週、徳さんってね、リスナーの徳さんがデザインしてくれたやついいじゃんという話になったじゃないですか。
はいはい。
なもんで、DM しまして、ちょっと、いいですか、これ、儲けとか多分ないんで、現物支給とかでデザインお願いしてもいいですかっていうお話をしたところ、引き受けてくださいまして。
ほら。
一歩目動き出しました。僕ね、千賀って言っちゃったら、要は二階長ですね。二階長の顔とあのロゴで、まあ、シャツか帽子、あのですね、別途、キャップもね、アパレルやってる友人にちょっとできそうっていう相談はしてるんで、ちょっとどっちかね、良さげな方を、ひるきさんとも相談しながら作ろうかなと思っておりますんで。
了解です。
ぜひぜひお楽しみにしてください。
はい、
はい、というわけで、今週ね、なんか今週まではめちゃくちゃニュースありますね。試合もないんで油断してたんですけど、めちゃくちゃトレード系が、トレード移籍系が多いですね。ということで、ひるきさんが気になる移籍になったら、ちょっと僕を止めていただいて、
なるほど、
はい、いただければと思います。というわけで、今週のニュースですが、まずね、トレードの前に張本天傑選手、右膝前十字靭帯再建、骨軟骨移植手術というものを実施しまして、無事終了したということで、現時点では復帰未定ということなんで、だからメンバー入ってましたけどね、25。
これはどういうことなんでしょうね。
そうですね、ワールドカップは全治未定だとちょっと厳しい気はしますが、元気に戻ってこれるようお祈りしております。というわけで、以下もう契約の話題ですよ。いろいろありました。新潟ロスコアレン川崎ブレイブサンダース。これはなんかテクニック系になりましたね。ファジーカス、ロスコアレン。
そうっすね。かつ、まあ、ジャニングとかヒースとかはどうなるんでしょうね。
はい、ジャニングはいなくて、ヒースは継続ですね、確か。
ああ、なるほど。
でもう一人、ジャニング枠なのか、フェリメーターの外国籍の選手が。これですね、トーマス・ウィンブッシュという選手で、こちらは201センチ88キロスモールフォワード
だ
そうです、はい。ということで、まあだからサイズ感的にはそんなに変わらないって言っていい
ん
けど、まあ、ロスコが外もやれるから、またちょっと幅が広がるかもしれないっていう感
じです
か
ね。そうですね。
はい、で、プラスもう一個川崎ありません、ね。野崎玲也選手が FE から川崎。
はい、
そして、そんなもんか。川崎ね、そういう、だいぶ徐々に変わってきましたね、陣容が。はい、 中地区チャンピオン、今シーズンどうでしょうか、はい、ん、うん、7月からのか、来7月から今シーズンって言うんですかね。もう今シーズンって言っちゃっていいのか。
もうちょいじゃないですか。
もうちょいか。来シーズンの話ということですね、これはね。うん、はい、続きまして、結構取ってる、結構動いてるでおなじみ、京都ハンナリーズが、千葉ジェッツからラシード・ファラーズ選手、
うん、
獲得ということですね。うん、202センチ94キロ。
うん、
まあ未来しかないですね。
そうですね。ファラーズ選手は、まあ、ちょっと怪我も気にはなるっすけど、
うん、
多分怪我してたんだよな。
してましたね。
はい、うん、ただ、まあ、万全の状態であれば、本当にまあ、今、未来しかないって言っていたのは、本当にそうで、まあ、彼の手足の長さであったりとか、まあ、能力値。
はい。
うん。なんで、あれが、彼がウィングとかを守れるようになったりすると、本当に面白いな、なんて思ったりはしますけどね。
はい。そうですね、はい。武器ですよね。サイズ、能力。うん、はい。そして、こちらもサイズすごいです。長崎ベルカのウィタカ・ケンタ選手が B3 鹿児島レフライズというで、うんうん。鹿児島ね、今川選手がエクセレンス移籍したとかいうのもあって、
はい、
あれですね、ゲインズ選手が出てる時間帯、誰が守るんだというね、
うんうん
う
ん、
ところにウィタカ・ケンタ選手が入
って、うん。いいピックアップだと思います。
ですよね。
はい。
202センチ106キロ。
はい、
うん、続きまして、こちらもまあ分かりいいというかね、ある意味遺跡ですね。うん、北川周平選手、宇都宮から B2 越谷へということで。
うん、
まあ、安西ヘッドコーチ、
うん、
ヘッドコーチじゃないのか。安西さんの今の、
うん、
ごめんなさい、役職がアドバイザーだってでしたっけ役職が分からず申し訳ないですが、まあ、ヘッドコーチやるかもしれないですからね、桜井ジェールさんもいなくなって、うん、まあ、まあ安西さんの元へ行くという形で、はい。
はい。
まだまだシュータスからね、やれるでしょう。うん、はい、そして綿貫俊選手、うん、新潟から北海道に移籍、
うん。
北海道は結構ガード系取ってますね。
そうですね。綿貫選手は結構息が長いですよね。ジャーニーマンっぽい感じにはなってますけれども。
うん、はい。そう、
ね。非常に息が長い選手で、どこでも重宝されてるということでしょうかね。
うん、そういうことですよね。はい。そして、細谷正史選手、
うん、
三河対談して、福井ブローインズ、
うん、
ということで、うん、福井がどんどんどんどん B3 なのか、うん、っていう陣容になってきましたね。
は、
う
ん、
い。大丈夫ですか？迷惑。
迷惑
B3 チーム。
そういうのとも戦っていかなきゃいけないですからね。
うん、そうですね。
まあ、それで言えばエクセレンスとかも、はい、横浜エクセレンスも、2年前とかはだいぶ我慢の年でしたけれども、はい、
そうですよね。
今では立派な迷惑チームですからね。
そうですよね。今年は、まあ、うん、ペップがハマるかどうかがあれですけど、うん、やる気をめちゃくちゃ感じますね、去年と今年は、
うんうん。
はい。そして、あ、これ驚きましたね。動かさないかと思ってましたけど、北海道ショーン・ロング、大阪移籍ということで。
うん。
うん、得点王も経験あるロングですね。
はい。
はい、そして、滋賀レイクス、うん、宮本和樹選手、山崎凛選手、
うん、
若手2人、2人とも特別指定じゃないな、うん、選手契約してますね、
うん。
FE 名古屋から宮本選手、
うん、
そして長崎ベルカから山崎選手。
うん、
それぞれ23歳と22歳です
。はい。
はい、おお、そして、これもう騙されたわ。あれ、うん、アルミホイル君が宇都宮荒谷選手、仙台へっていう話をしてたんですが、
うん、
ところがどっこい、
うん、
長崎ベルカでした。
なるほど、ね、はい。アルミホイル君も万能ではないという、
ね。万能ではなかったですね。
うん、
まあまあまあまあまあ。期待しております、サラヤ選手。頑張ってください。うん、はい、そして、チャンピオン、ん？チャンピオンシップが、王者、琉球、
うん、
から松本玲太選手が、うん、茨城に移籍ですね。
なるほど。
茨城もそれなりに動いてますね、ちょいちょいね。
うん。
うん、若手が躍動するスペースがあるかもしれない、茨城。
はい。はい、
そして、こっちは驚きましたね。契約途中で解除したということで、秋田から FE 名古屋へ、川島選手、うん、ゲストで出てくれたね。
はい。
令和の大泥棒、川島選手が、うん、FE 名古屋です。いかがですか？
名古屋の、はい。どうなんでしょうね。まあ、川島選手みたいなタイプって、どこに行っても、こう、割と重宝はされるんで。
うん、まあ確かに。
うん。で、まあ彼の場合は、ポイントガードもできるし、ウィングもできるっていうところもあるんで、結構いろんなチームの戦術の幅は広がりますよね。
なるほど。うん、
はい。
はい。そして、越谷、駒澤颯選手、熊本ボルダーズ移籍。
うん。
うんうん、これも驚きましたね。1年か、
うん、
1シーズン
になっ
ちゃいましたね。
はい、
うん。元 B2 日本人得点王です。
うん、
そして富山、伊藤隆選手、
うん、
秋田ですね、
うん
獲得です。174センチ、73キロ、イケメン。
はい、
うんうん、で、さらに富山、北海道から高橋光陽選手、
うん、
獲得、
はい。
192センチ、90キロ。能力間違いない高橋選手、
うん、はい、
富山でございます。そしてこちらも個人的に仙台帰ってこないからと思ってましたが帰ってこない、
うん、
星ヶ谷アルファーズアルバルク東京から笹倉玲治獲得、
うんうん、
これは活躍してほしいな、さすがに、
うん、そうです ね、
ちょっとねアルバ
ルク持ち上げる
ようになってたし、はい、
どこのチームでもしっかりと見せてますからね、
う
ん、
そうですね、
片鱗だけじゃなくてもうしっかりと活躍してほしいですね、
うん、2つ残してほしいですね。もう25歳ですからね。
はい。はい、
そして、新潟が千葉ジェッツで特別指定をやってた高橋克実選手を獲得。
うん、
なるほど、
はい。
いいですね。B2 から B1 へというところに若手と、若手が躍動して B1 へはね、ストーリー的には素晴らしいですね。
うん、
はい。そして、なんと、これちょっと私は驚きましたが、佐賀で、もう MVP 級のというかプレーオフで MVP になった、
うん
西川選手、大阪エベスタ移籍、
うんうん、これは取られたのか、
うん、
なんでしょうね気になりますね。
取られたんですかね、やっぱ倍ぐらいなって、うん、わかんないけどまあまあまあ、はい、そしてアンドリュー・フィッツジェラルド選手が愛媛から立川へ行くと、
ね、なるほど、
うん、これもまあまあまあ、もう32歳ですが、
はい、
日本の経験も長いフィッツジェラルド選手、うん、B3 で暴れるでしょうか。
はい、
あ、そっか、ここに置いてたんだ。川崎ね、なんかもう一人いたいなと思ったんですが、降格決まった香川から飯田亮選手、
獲得してます、うん。なるほど。
はい、185センチ、88キロ、シューティングガード。
うん、
まあ、香川、まあまあ、仕方ないですね。カテゴリーが落ちるとね、主力流出はどうしても、うん、というところでしょう。うん、これね、僕はちょっとね、存じ上げなかったんですけど、すごいですね、富山、フィリピン出身、うん、NCWA、ディビジョン1経験、あるビッグマン、アジア特別枠、うん、AJL 獲得ということで、うん、フィリピン人で23歳で208センチで102キロ、
うん、
ということでございました。まあ、うん、D1 ではちゃんと試合には出てたみたいですね。数字自体はまあまあまあ、そんな残せてはいないですが、2.1 点、はい、3.5 リバウンドということで、
うん、
はい。いや、でもアジア枠はでかいですよね、やっぱね。
そうですね。まあ、あとは富山は、ドワイト・ラモスでしっかりアジア枠を一回当ててるんで、
確かに、そうですね。
今回も当たりを引いてるのかどうかというところでしょうね。
うん、そうですね。はい。シーホース三河の新外国籍、ザック・オーガスト選手。うん、来シーズンの契約締結です。29歳、はい、ギリシャとアメリカの国籍があると、
うん、
208センチ110キロだそうで、ただね、今シーズンがトルコリーグで 12.4 点 7.5 リバウンドということで、
うん、
どうなるか分かりませんが、うん、はい、楽しみにしております。お、福井またありました。 B3 福井、サンロッカーズ渋谷の田渡周東選手を獲得、
うん、
ということで、まあこ
っち、ね、やってますね。
やってますよね。B3 だったら相当決めそうな
まあだからこれで三田にしろ、田渡りにしろ、うん、細谷にしろ、
うん、
ちゃんと試合に出てる B1 の選手ですからね。
そうなりますね、うん
うん。これだから下手すると、まあ、外国籍のところを蓋を開けてみてっていうところにもなるでしょうけど、長崎が、
うん、
ね、あの時 B1 でちゃんと試合に出てた選手が、狩又くんと、江戸かな。
ああ、そうですね。
あと、野口大輔。
うんうんうん。
3人ぐらいか。
はい。
はい。なんで、まあもう3人取りましたからね、福井は。
そうですね。
それ以上の暴れっぷりを見せてもらえるんでしょうかね。
そうですね。
札束ビンタという名の。
あとは外国籍にもちゃんとビンタしてんのかというね。そこ気になりますけど。うん、今まだベン・ローソンしか。そうですね。
まあビンタされるのは B3 の我々なんですけど
実際にはサツタバじゃなく
いやいやサツタバでほれほれって
ああそうですか鍵富大河選手茨城から FE 名古屋、うんうん、まあ、こちらはね、うん、出番なかったですからね茨城で、
うん、
ちゃんとプレータイムがあるといいですね、うん、
はい
はい。そして、大阪エベッサーが、こうね、不思議な取り方で、トルコリーグで、まあ、まず一人目のこのアンジェロ・カロイアロという選手は、結構成績を残していると。うん、なんと、はい、ガラタサライ。
うん。
はい。で、11.7.6 リバウンドなんで、まあまあ、おそらくガラタサライでこれだけやってりゃ、うん、なんとなく大丈夫だろう、みたいな雰囲気を出してるんですけど、プラスね、合わせて取った、イアン・ハマー選手っていうのは、ガラタサライで、そのカロイヤロ選手とも被ってるんですけど、7試合で 5.1.1.1 リバウンドで終わりと。
なるほど。
はい。なんで、で、そこからギリシャ行ってるんですよね。なんで、ちょっと、どういうあれなのか分かんないですが、そのセットで、来季は、うん、大阪エベッサでプレーするということだそうです。
はい。
そして、あ、長崎ベルカ、チャン・ミンク選手。うん、獲得200センチ94キロ、韓国出身、はい、
うん
うん、まあ韓国はちょっとなんかフィリピンとかから取るよりはディフェンスはなんかすげえやるようなイメージはありますよね、果たして。
うん、そうですね、なんか屈強なイメージはあります、
ね、
うん、
ありますよね、フィジカルで、
はい。で、まあ今回はインサイドなんで、まあ、ヤンジェミンみたいに3と4両方をトライしてみるのか、それとも4で頑張って体を荒らしてみるのかっていうのは気になりますね。う
ん、なるほどね。
はい。
はい、こちらも佐賀からの流出と言っていいのでしょうか。ファイ・パプムール選手、新潟行くそうです。
なるほど、
うん。
新潟には昔いましたよね。
はい。はい、新潟はいついたんだ。あ、2015-16 シーズン以来だそうです。
うん、なるほど。うん、
はい。アスフレ来ました。ちょっとこれ私は分かんないんですけど、うん、竹本選手ですね。社会人チームから1人獲得で、これで2人目かな、アスフレ。
なるほど。
189センチ90キロ、フォワード登録だそうで、ちょっと不明ですが、いろいろと、
はい、
はい、蓋を開けてみるのが楽しい。
うん、
佐賀が、狩野選手取りましたね。
うん、
まあ、福岡出身なんで、地元にも近い、佐賀バルナーズ、うん。
そうですね。まあ、西川くんが出たんで、ペリメーターのシュート力っていうのがある程度ないと、多分ガルシア選手がアタックできないっていうのもあるでしょうから。うん、
ガルシア選手からのキックアウト先が狩野選手っていうだけでも、まあ、嫌ですよね、
うんうん。うん、そうですね。はい、
はい、ライジングゼファー福岡。本田選手がバンビシャスなら移籍、
うんうん、出戻りですね。
まあこちらもそうですね、うん、しかも7シーズンやってるって書いてますね。
はい、
はい、イアンハマー選手やって、お、福島も結構動いてるんですよ。熊本の田渡選手獲得です。
はい、
どうですかね、田渡選手、
うん、
今季は5点、2.5 アシストという数字だったようです。はい、はい、佐賀、新規外国籍、 ヨーリー・チャイルズ選手。
うん、
202センチ、102キロのパワーフォワードだそうですが、あまり数字がね、ちょっとわからないケースで、ね、GD、うん、あ、でもすごいのが、ウィザーズとエグジビット10の契約してるんで、
ほうほうほう、
多少ただの G リーグ上がりとかよりは、
そうですね、信用はできますね。は
い、あるですね、はい、うん、FE 名古屋、林英二選手退団、そして奈良に移籍、
うん
うんうん、結構動いてるな、FE も。
そうですね、
そして B2 愛媛、なんとエクセレンスから長谷川亮選手獲得ということで、
うん、
一足先になんと B2 昇格ということで、長谷川選手、194センチ、95キロ、まあ出たらね、仕事をするというか、もう決まったことをやってくれるというか、
うん、
そういう選手ですね、ディフェンスからだって、はい、うん。はい、そしてちょっとます、あのですね、ここまでしか私がまとめられてなくて申し訳ないんですけど、ここからスピードダウンしながら、バスケットボールキング様に頼って、
うん、
ニュースを拾っていこうと思いますが、FE 名古屋がサードハラ選手、俺たちのサードハラ獲得ということで、うん、名古屋動いてます。どっちでやるんだろう ?3 番なのか4番なのか気になるところですね。
そうですね。
そして3番なのか4番なのかで言うと、3番やってくれると嬉しいヤン・ジェミン選手、仙台移籍ということで、うんうん。仙台ね、ウィングがのサイズがかなりなくなってたんで、
はい、
ほっとする移籍という感じです。
はい。はい、ということはですね。
え、
これで、小寺選手が仙台に残るというのはなくなったということですね。
なくなりましたね。はい。
はい。どこに行くんでしょうかね。
まさか岡山、ま、さか。
いやいやいや。それはもう、ゲイリーさんはもう、はい、練習生でうちにいましたからね。
遠い昔。
いやいや、言うてに、彼がパスポート取る寸前ぐらい。
ああ、なるほどね。
で、チームが決まってなくて、
はいはいはい、
ちょっと俺体動かしてんだよねっつって、でその時僕らも外国籍が、はい、ちょっと到着が遅れてて、ただプレシーズンはもう決まってたから、はいはい、じゃあちょっと練習生で登録していいみたいな。おいいよいいよ。
そんな時期があったんですよ、はい、茨城前ってことか、
はい、ちょっとネットでは最強の練習生ということで騒がれてはいましたけどね。
いやそれは最強だわ。はい、
はい、
そしてお福岡大塚優斗選手、
うん、
ベルテックス静岡移籍と、
うん、
硬いですね。
はい、
はい、そして移籍系はあ浦部選手、
うんうん、
シーホース三河がトヨタ合成から獲得、
うん
うん、どうでした B3、
ま、トヨタ合成もともとアイシン AW にいた選手なんで、
あ、なるほど、
もしかしたら、
はい、その
はい、その後は皆さんでご自由想像いただいて。
はい、わかりました、
はい、いやいや、だからまあ、ね、あの勘違いしてほしくないのは、浦部選手は決してあの悪い選手ではないんですよ。サイズもあるし、
うん、
で、すごくそつないプレーをする選手なんで、うん、結構彼は B1 だろうが B3 だろうが、割と変わらない感じでプレーするんじゃないかななんて思ってますけどね。なんていうか、別に自分の仕事を黙々とできるタイプ。
いいですね。
はい、
はい、そしてこれ最後かな。宇都宮から、バンビシャス奈良へ、笠井康平選手が移籍決定ということです、うんうん。はい。そんなところですね。ということで、と思ったんですが、高知の移籍があった、サンロッカーズ渋谷、はい、浜中健ヘッドコーチが、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのアシスタントコーチに就任、うん。名古屋もかなり力が入っているように見えるオフシーズン。うん、そして、桜木 JR、滋賀、ね、あの選手復帰で話題になりましたけど、富山グラウジーズのスーパーバイジンコーチになるということでした、
うん、はい、何なんでしょうね、スーパーバイジングコーチって。
あれじゃないですか。あの 資格を持ってない人じゃではなく。
なるほどね。
ライセンス持ってねえからっていう話じゃないのかな、わかんないけど。
あくまでアドバイスを与えてるだけ。
そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどですね。
いや、実態は知らないですけどね。
はい。なんでしょうね。
はい。ああ、もう一個ありました。これね、B じゃないんですけど、桂葵のズーズに、
うん、
なんと、トヨタアンテロープスで、優勝も経験してますね。そして 3X でオリンピックにも出場しました。うん、山本麻衣選手が参戦ということで、FIFA 3X3 ウィメンズシリーズにズーズのメンバーとして山本麻衣選手が出るということになったそうです。すごいですね。
はい。
オリンピアンですよ。まさかのここに
来て、うん、
期待しております。
はい。
うん、その他のニュースですね。ワールドカップに向けた日本代表候補選手発表ということで、まあ、先ほど張本選手の名前があるよっていう話はしましたが、まあ、読み上げていきますと、うん、
はい、
ニック・ファジーカス、すみません、継承略です。ニック・ファジーカス、うん、比江島誠、アキ・チェンバース、ルーク・エヴァンス、長吉優也、須田雄太郎、張本天傑、安藤聖也、富樫勇樹、原修太、渡辺雄太、ジョシュ・ホーキンソン、馬場雄大、マシュー・アキノ、橋村塁、吉井宏隆、川又浩哉、テーブス海、渡辺比喩、西田雄大、井上総一郎、うん、富永啓生、川村勇樹、金近廉、ジェイコブス・アキノというメンバーになっております。う
ん、なるほど。
八村選手が来るのかどうかまだわからないけど。
わからないけども。
ところですね。
はい。
はい、あれ誰かこう25人に絞られて俺はこいつ期待してるぜ組はいますか、
うん、おー僕ババ選手が結構鍵にはなるんじゃないかなとは思うんですけど、ね、
うん、ババ選手、
うん、はい、というなんかまあ点数ディフェンスはね、もうババ選手は本当にもう素晴らしいのは証明されてますけど、うん、
はい、
ある程度点数を取らなきゃいけないっていうのが分かっている中で、
うん、
その渡辺選手にしても八村選手にしても、うん、本来のチームではファーストオプションではない中で、
はい、
だからどうなんでしょうね、チームで総合的にやっぱりオフェンスができるっていうところが証明できないといけないとは思うんで、うん、
なるほど、
うん、まあ、ただ八村選手もプレーオフを終えてかなり経験は積んだでしょうから、
うん、
どうなることやら。
どうなることやらですね、
うん、はい。まあ来てくれるかどうかっていうところでしょうけど。
そうなんですね、八村選手の場合はね。
うん、
馬場選手は逆に今自分のね、価値を高めたいというところだろうから、うん、誰よりもやる気があるだろうと推測はされますからね。
そうですね。
推測ですけど、はい。はい、期待したいですね。
うん、
お、B1 平均入場者数が過去最高を記録したという話ですね。
なるほど。はい、
平均3466人、
うん。
うん。で、今シーズンの必達目標2942人という謎の数字が、なんで3000じゃなかったんだろうという数字があるんですけど、
うん、
それを大きく上回る結果になりましたね。素晴らしい。
はい、
琉球ゴールデンキングストップです。6823人。そしてアルバルク東京はね、開幕から話題作ってましたけど、6065人ということで、琉球アルバルクはぶっちぎってんですね、意外にも。うん、まあ、箱のね、サイズの関係もあるからあれでしょうけど、そこから4000人台が川崎、千葉、宇都宮で、もうそこを超えるとね、うん、3000人台になってるんですね。で、
なるほど。
FE 名古屋が今、苦戦してて、1676人で、Bin1 では最下位だったということで、4000人超えですもんね、平均でね、あれが、新 B1 が。
そうですね。
なので、今期だと、なんと5チームしか達成されてないということになりますが、まあ、まあ今、バスケ盛り上がってますから。
まあ、アリーナもどんどんできてますからね。
そこはでかいですよね。だから、そう考えると、1万人、まあ、琉球はまだポテンシャルあると言えるわけだし、やっぱりでかいアリーナあるっていいっすよね。
う
ん、
そうですね。
はい。今年もやります。東アジアスーパーリーグ 組み合わせ決定したということで、
なるほど、
10月11日から来年の3月10日まで、
日本、もう笑いが出ちゃって
B リーグを代表して琉球ゴールデンキングスと千葉ジェッツが戦いますが、うん、
はい、
どうなることやら、うん、ちょっとまず琉球もね、千葉も準備しっかりするだろうからこそ、
うん、
運営しっかりやってほしいというね、
うんうんうん、本当ですね、
見ることになりますね、はい、
はい
はい、そんなところなんですけど、
うん、
まあ一応触れとくと NBA のドラフトが今日だったんですよ、ついさっきまでやってたんですが、
はい
はい、1位がフランスのもう怪物と言ってもいいでしょう、
うん、
ビクター・ウェンバンヤマが1位指名でスパーズセレクトされました、
はい、うん、
どうすか、ウェンバンヤマ。
ウェンビーはそうですね、いや、なんか見たことないですよね、あの体格でああいう動きをする選手を今まで見たことがないので、
うん、そうですよね。
まあだって言ったらショーン・ブラッドリーがケビン・デュラントみたいな動きしてるわけじゃないですか。
いや、そういうことですね、はい、
うん、ただまあ若いし、やっぱ体まだ仕上がってないなっていうのは今のプレーでも見れるし、
うんうん
うん、まあ言ってバスケットは個人スキルというよりかは、はい、NBA に行くとやっぱりどれだけこう、
うん、
バスケットの IQ であったりとかコンスタントに活躍できるっていうのを求められるとは思うんで、あとは怪我しないこと、
いや、それでかいっすよね、無事これ名馬ですよね、うん、NBA は本当に、うん、
だからヤオミンとかも、ね、彼はおそらく10年以上プレーしてたら、ね、NBA の歴史に、ね、
うん、
本当にそれこそトップ5に入るんじゃないかっていうビッグマンになったでしょうけど、
うん、
そうですね、結局まともにプレーできたのが 5,6 シーズンぐらいだったんで、
うん、
なんでまあウェンビーですね。
ウェンビー、はい、
うん。ウェンビーもしっかりと体作って、
うん、
長いキャリアになって我々を楽しませてほしいですよね。
そうですね。あの時期かわいそうでしたね。うん、ロケッツがマグレディとヤオミンが、うん、交互に怪我するっていう地獄の時代でしたよね。揃ったら強えのにっていうね。う
ん、ありましたね。
あ、まあ、今、科学も。まあでも怪我はしちゃうけど復帰は良くなりましたよね。あの頃って本当なんかはやったら終わりみたいな怪我も結構多かったけど、
うん、そうですね、
だいぶ医療がね復活してるんで、本当ベンバヤマも長いキャリアを築いてほしいですね。
はい、
はい、というわけでこの番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください、うん、そして聞いてくださってる皆様ご意見ご感想はツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。はい、というわけで投稿を読み上げていきましょう、うん、ガリガリさん、収録お疲れ様です。チャンピオンシップでの発言やツイッターの富樫選手を見ているとプロレスファンとして楽しいしかっこいいなと思います。もっとジャンルを活性化させるために半分本音の半分、半分本音の発言か、半分本音の発言が増えるといいなと思います、うん、ちなみにお二人の好きなプロレスラーは誰ですか、
うん、プロレスラーが分かんねえからな
誰も分かんないですか、
誰もってことはないけど、もうみんな知ってる人しか分からないし、はいはいはい、好きかって言われたら僕プロレス1回しか見に行ったことなくて、
ああ
、
なんか当時はあれだしたよ、うん、確かになんか高橋裕次郎でしたっけ、
でしたっけ、
あの女の子と一緒に入賞してくる、
ああ、はいはいはいはい、はい、
なんか印象に残ったみたいなツイートしてたような記憶、
横のお姉ちゃんが好きとかじゃなかったのかないやいやいや、
セクシー女優とかね連れて
入
場してくるね、はい、
僕結構あのWWE のあのもうコテコテの感じは好きですけどね。
ああ、僕も WWE は結構好きですね。
あの、やるぞやるぞの、絶対に。
最近っていうか、もうあれですけどね、それこそロック様の時代から加速的にもう演劇に走るようになりましたかね、
う
ん、WWE。
そうですね。
なんか本当やってるプロレス、そのリング上のことは日本のがレベル高いんじゃないかぐらいまであるぐらいの勢いでも演技力が求められますから、ね、WWE、
はい、
あの WWE ね、そういえば女子部門いいんですよ。めっちゃ盛り上がってて、女子。あの昔は結構おまけみたいな扱いだったんですけど、今、男子より人気あるぐらいの勢いで。あれもいいんです。日本人も女子結構。ね、男子も中村慎介が
向こう
で、
はい。
結構日本女子レスラーもチャンピオンともなってやってるんで、はいはい、あれなんででもね、英語しかないんだよな。英語でもいいという方は月1000円ぐらいで WWE ネットワーク見ると、はい、と見れます、はい。
なるほど。
ちなみに僕、中村慎介、はい、日本で、後楽園でしかも見たことあるんですけど、
はい、
プロレスをめっちゃかっこよかったです。
男
が見ても結構なんかセクシーな感じでした
。ああ、なるほど。
なかなか ね、うん、やっぱああいうやつが世界に行くんだなって感じでしたね。
うん、でも、プロレスの選手って、あんまこう、年齢を感じさせない方が多いですよね。やっぱなんか普段からこう、100% 自分というキャラクターを貫かなきゃいけないから。
うん、そうっすね。
なんか年食わないのかな。
え？
年食わないのかなって思うっす。なんかすごい年齢を感じさせないんで。うん、
そうっすね。
はい。
まあずっとトレーニングも続けてなきゃいけないですしね。
うん、そうですね。
はい。
うん、はい、
大輝さん。お二人ともおはようございます、
うん、
自分自身バスケ観戦以外の趣味で平日だと30から40番組ぐらいのラジオにメッセージを送るラジオ好きとしては、シーズンオフの楽しみや移籍情報はもちろん各チームのアリーナ MC が誰になるかも楽しみにしています。なるほどね、うん、自分がよく聞いていたり人気のあるラジオの番組を担当している方がアリーナ MC をされるのが発表されると、センスあるやんこのチームって思っちゃいますね、うん、ちなみにアリーナ MC ってチーム内のどういった役割の方が選んでるんでしょうか。個人的にはアルチバの MC の方とシーホースの MC の方がされている番組はよく聞いてるし、うん、メッセージも定期的に送ってますね。
なるほど。
そうなんだ、考えたこともなかったな、
誰が選んでる運営の担当者が選んでるんじゃないですか
チームによってだいぶ違いそうですけど、
うん、まあでもなんか MC にまで、
はい、
MC の声質とか
うん、
MC の役割まで気を配ってるチームはやっぱり他の部分のエンタメも良かったりするなとは思いますね。
ああ、なるほどね。
だからチームはこれで売り出したいのに、
うん、
例えばチームがすごいクールな感じ、かっこいい感じで売り出したいのに、
うんうん、
MC がワーキャー系とかだと、
あ、
なんか一貫性がないし、
はいはいはい、
だからそれをこうちゃんとカラーとかコンセプトを MC まで徹底させてるチームはすごく評価は高いなって、
うんうん、そういうことか、うん、そうですよね、
うん、
いい MC だとしても合う合わないは絶対あります
ね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、
なるほど、うん、
はい、
はい、ゆうさん、ヘッドコーチの名義貸し、実質的に別の方が指揮を取るというスタイル、過去体制が最近増えているように感じます。まあ別にいいかと思いつつも、ライセンスが形骸化し、意味ないじゃんと思ったり、お二人はどう思われますか？まあ。
意味ないじゃん。
って思いますよね。うん、ライセンスに関してはね。
ライセンス料高えし。
高いんだ。
高いよ。高いよ。
ちょっとお前ライセンス持っといて、俺スーパーマジックやるからっつって。
まあ、ただね、その、うん、結局、まあ、ライセンス料高えなと思うんですよ、正直。
うん。
高えなと思うし、まあ、なんだかなと思うし、まあ、ライセンスばっかり着々と取っていて、センスないヘッドコーチ、なんぼでもいるし。
ああ。
その逆ですごくセンスもあるし、
うん、
ね、ふさわしいのにライセンスを取りに行っていないがために、
うん、
機を逃して結局コーチ業界に参入できなかった人間とかもいますし、
あ、
とは思うけども、
はい、
これはね、別に悪いことばっかりではなくて、
うん、
やっぱりその選手としての登録料、レフリーとしての登録料、コーチとしての登録料、何でもいいんですけど、
うん、
日本協会の活動費になるので、
はい、
うん、なんでそういった意味ではもう別に僕は高えよとは思いながらも、
うん、
これで日本代表がちゃんとしたトレーニングを積んで、
うん、
強化をして、あとは選手たちの日当が増えたり、
うん、
するんであれば僕はもう全然いいかなって思います。バスケット人としては。
あ、よく言った。
うん。いや、でもこれは本当にそう思う。はいはい、だから別にお金集め、なんかよく言うんですよ。まあ、どうせコーチライセンスなんか、協会の金集めだろうって。いやいや、まあ、それは別にそうでしょって思うし。うん、
確かに。
うん、お金集めないと、じゃあ、八村選手来ないですよ、今後、みたいな話になっちゃうし。
うん、そういうことですよね。
うん。
ですらね、どうなのって話だし。
そうそうそう。で、日本みたいな島国だったら、じゃあヨーロッパと違って、車で3時間走れば、じゃあ、スペインに行けます、ドイツに行けますとかじゃないんだから。
うん、そうなんですよね。
っていうことで言えば、
試合をやるのだって、
そうそうそう、そういうことですよ。はい。
はい。
なので、まあ、ちゃんと、だからまあみんなに納得してお金を払ってもらうのであれば、
うん、
その日本代表がやっぱいかにかっこよく、そしていかにみんなに応援される存在になるかっていうところを常に目指してもらえればなと思います。それをやってる、あの別にすぐになれなんとは思わないし、ね、日本代表も着実によくはなってるんで、10年前、20年前と比べたら。
うん。
うん。なんで、いい方向に向かっている限りは僕は、喜んでお金を払おうかなと思ってます。うん、
はい。
はい。
納得です。はい。コジさん、いつも楽しく拝聴しています。この収録日までに発表された B リーグの移籍の中で、この移籍でこの選手は化けそうだなというものがあれば教えていただきたいです。あ、面白いですね。移籍で化ける人はまあいますかね。
チームの合う合わないもありますからね。
うん。誰だろうな。
まあ、佐藤拓磨選手とかは千葉を出て、
うんうんうん、
僕はもっと活躍する姿が見たいなとは思いますけどね。
確かに。
うん、
割と、もう、特定のロールが与えられた選手ですよね、千葉では。
うん。
うん。
はい。
はい。あとは、どこなんですかね。でも、やっぱり若手になるんですかね、期待は。佐藤原選手とかね、それこそ。
ああ、そうですね。佐藤原選手は楽しみですね。
うん、はい、
うん、
そして私はね、当然ヤンジェムに期待してますが、
うん、仙台ですからね。
仙台ですからね。はい、はい、ハッチさん、
うん、
いつも配信ありがとうございます。何でも OK ということで、一つ、仕事で部下がおるのですが、そいつがやる気ない&言うこと聞かない、聞いてないふりで手を焼いてます。ひゆきさんは、ひゆきさんは今まで手を焼いた選手や言うことを聞かない選手にはどのような対応や心がけをしていましたか、お願いします。
ああ、なるほど。まあ、会社とプロチームじゃ若干違いますけど、
うん、
僕らは契約なんで、
うん、
もうケツが決まってるし、
うん、
まあ変な話、じゃあもう5月になったら君はいないですよみたいな話もできるわけじゃないですか、
はい、
別に嫌だろうがなんだろうが、
うん、
チームのコンセプトにそぐわないのであれば、
うん、
契約満了です、お疲れ様でしたっていう話じゃないですか、うん、まあなんで会社と会社はね、なかなかそれはね、いろいろ制約があるから難しいなとは思いますけど、
基本的には日本の会社はその正規雇用の人をカットする権利ないですからね。
うん、すごい手厚いよね、日本って。
手厚い。アメリカはバッサー行くけど、
うんうん。もう2週間前に言ったら、お疲れですみたいな。
もう日本は基本切れないですからね。うん、
まあ、どうなんでしょうね。今まで手を焼いた選手はね、何人かいますけど、
うん、
なんか一概にこの方法がっていうところはないですけど、
はい。
その本当にもう毎試合のようにね、
うん、
裏に呼び出して君がこうならないと、いや裏に呼び出して、そんななんか殴ったりするわけじゃないよ裏にね呼び出して、違う選手のいないところで、
はい、
君がチームをこういう形で引っ張らないとこの先良くならないよ、君がしっかりしないと僕はうまくいかないと思うよっていうふうに伝える選手もいますし、
うんうんうん、
あ、もうじゃあはい、君がそういう感じなんだったら今日は練習しないでいいです、お家に帰ってくださいっていうパターンもありますし、
あ、そうか、そのチームでの立場にも当然ね関係あります
よ
ね、
うん、ただまあ バスケットチーム、まあこれ会社でも一緒だと思うんですけど、
うん、
その熱意がある人がやっぱり重要なポジションだったりプロジェクトだったりとかを任されるべき、
うん、
その今、うん、現在でその仕事にふさわしくなくても、
うん、
その熱量であったり情熱であったりとか周りの人っていうのはなんか最終的なゴールはやっぱり勝利であったり、
うん、
会社の成果であったりとかにつながると思うんですよね、
うん
うん、それができてる人はやっぱり重要なポジションに置くべきだし、自分のことしか考えてない人とかお金のためだけにね周りと協調せずにやってる人とかはもう誰でもできるような仕事を振っていけばいいんじゃないかなと思います、
うん、
仕事を、そうですね、仕事の内容を変えるが僕のあれですかね、役割を変えるですかね。
なるほどね。
だから熱量、熱量、まあ熱量が全てとは言わないけれども、
はい、
ゴールが一緒じゃない人は、
うん、
ゴールのない仕事を与えればいいし、
うん、なるほど、
ゴールが一緒な人はゴールに向かっていくためのピースにすればいいし、
うん、
とは思います。
うん、いや、そうっすよね。
うん。
うちもめちゃくちゃ少女隊ですけど、ありがたいことに宮本が情熱野郎なんで助かってます、
うん、そうですね、うん、まあだから会社の中で、ね、チームだとそんなことはないですけど、スポーツチームだと会社の中だとその別にゴールのない仕事も絶対に必要じゃないですか。
ああ、そうですね、うんうん
うん、あのまあ言ってしまえばこう単純作業の連続でっていうのと、うん、もう必要は必要なんで、
はい、
まあそういう人にはそういうものを割り振ればいいんだと思います。でそれが嫌なんだったら辞めるだろうし、勝手に。
まあそうですよね、
うん、
確かに、
うん、まあわかんない、なんかこういうこと言うとあらぬ方向からなんかミサイルが飛んできそうで怖いんだけど
、はい、
仕事の配属を変えるのは日本の会社は OK だよね、さすがに
OK なはずですね、うん
うん、それできなかったら、まあ明らかにちょっと強すぎますもんね、
うん、
雇用されてる側がただでさえ強いのに。
だあれじゃないですか、基本給下げるのと、
うん、
あとまあ解雇がめちゃくちゃ守られてますよね、
うん、だから左遷っていう言葉が、うん、流行るんでしょうね。
そうですね、だから窓際族とね、
うん、そうですね、
それは成立すると、
うん、なるほど、
はい、ガルシアパーラさん、いつも配信楽しみにしています。お二人の好きな映画、おすすめの映画を教えてください。
No。
もう俺古いのしかわかんねえんだよな。学生の時はめちゃくちゃ見たけど、社会人になってから全然見てないんだよ。
うん。
見てます？ひるきさん。新しい。
最近はそんなに見てないっすね。クリストファー・ノーランは結構どれ見ても面白いかな。クリストファー・ノーラン言ったっけ？
クリストファー・ノーラン、例えば何ですか？
インセプションとか。
あれ結構、俺はよくわかんなかったですね。難しすぎて。
インセプションとか、あとダークナイトとか。
ああ、はいはい、入りましたよね、うん。
インターステラーとか。
はいはいはいはい、はい、
うん。インターステラーはめっちゃ好きだったですね。あと、メメントか。
出た。メメント超初期ですよね、うん、おそらく。俺も知って
た。そうですね。うん。だから結構クリストファー・ノーランは僕は刺さるっすね。
うーん、
うん、
どれも癖のある映画ですね。
はい。
あ、インソムニアもとかもか。結構見てんだ、うん、俺インソムニアとメメントとインセプションを見たな。
うんうんうんうん
うん。はい、
はい、
僕は結構本当昔のばっかだけど、
うん、
あれ、名前も出て、マルフォランドドライブ面白い。学生時代流行って
た。おー、はいはいはい。
流行っちゃいねえか。マルフォランドドライブ面白かった。世代的に言ったらね、パルフィクションとかも流行ったり、
うん、
ユージュアルサスペクツとかね。
あ、ユージュアルサスペクツはいいですね。
いいですね。
うん。あの、ケビン・スペーシーが素晴らしい名言で。
うん。
うん、
あれ、僕初めて見たのかな、ケビン・スペーシー。
ああ、本当ですか。
うん。
うん、
いや、
いいですね。
いっぱいあるはずなんだけど、あとね、感動系だとビッグフィッシュは面白かったな。
うんうんうんうん。
はい。結構ね、感動系は親子もの弱いですね。父と子というか。
ああ、それは、
はい、
自分がお子さん生まれてからですか、それともその前から。
その前から。
ああ、そうなんだ。
はい、
うん、なるほど、ね。
まあ、だからそっち系が好きじゃないと全然刺さないと思いますけど、
びっくり
した。面白かったです。
はい、
スカイドッグさん、何度見てもエグヒルキさんの感想気になるっていうのは福井ブローインズの陣容がすごいという話ですね。
はい。
まあそうだよな、 B1 でローテ普通に入ってるプレイヤーが3人いるって言われると確かにすげえなって感じします
ね。
グラブーさん、いつも楽しく拝聴しております。ヒルキさんに質問です。近年、うん、B1 から予算の多い B3 への移籍が多いように感じています。これはプレイタイムが欲しいや新しいチームに魅力を感じるなどの理由があるとは思いますが、単純に B3 チームの方が提示額が魅力的だから移籍するというような感じなのでしょうか。またひるきさんが岡山から移籍したときは、ん、岡山から移籍したときはどのような思いで移籍しましたか。お金のことなども絡むと思うので、できる範囲でお答えいただけると嬉しいです。岡山へってことですかね。
そうだね、多分ね。
うん、
まあその選手をやれる期間って正直すごい限られてるから。
確かに
10年やったら御の字、15年やったらもう大ベテランですから。
うん、そうですよね。
その中で、じゃあ、例えば、3年で、今の金額のね、1.5 倍って言われたら、
うん、
で、かつそのクラブがね、ちゃんとしたビジョンだったり、未来があるんだったら、それは全然ありなんじゃないかなと思いますけどね。
うん、10年やれる選手って何分の1なんだろう。
ねえ、本当に気になる。ね、うん、
なかなかいないですよね。
そうですね。ひるきさんが岡山へ移籍したときは、シンプルに僕のやりたいことが岡山にあったからっていう。僕はゼネラルマネージャーがやりたかったんで。
はいはいはい、はい。あ、そっか、うん、GM 兼選手だったんですよ、最初の立場は。
そうです。
はいはいはい。
で、富山でプレーしてるときも GM はやらせてもらってて、
うんうん、
お前なんでよそのチームの GM やってんだっつって怒られたりして。
まあまあ、確かに。そうか。
うん、で、それはまあすいませんって言って、まあそれはもうちょっと本当にすいませんって言って、はい、で、まあもともと GM がやりたかったんで、
はい、
岡山は別に選手辞めてもよかったかなと思ってたんですけど、
なるほど。
まあ当時の岡山、何かね、メディアのあれになるものがあればなというところもあったので、
うん、
じゃあまあ1年ぐらい選手やろっかなと思ったら、ヘッドコーチが辞めたんで、いつの間にかヘッドコーチになってて、まあ、やってみたら、これはすげえ奥が深い楽しい仕事だなってなって、なんか気づいたら泥沼に、もう腰までどっぷり使ってるっていう感じですね。
今、どっちもっすか？同じぐらいやりがいを感じます ?GM 業とヘッドコーチ。
うん。どっちもとっても素晴らしいし、楽しいし、自分もまた成長させてくれるなと。思える。なんか僕が結構仕事とか何でもいいんですけど、結構面白くないとすぐうーんってなっちゃうんですよね。
まあまあそうですね。
うん、だから面白いと思ったから、やっぱり岡山でじゃあ GM をやろうって、一からチーム作ろうっていうのもやりましたし、ヘッドコーチもまあ最初はもうそのヘッドコーチが途中で辞めて、僕がそのシーズンだけのつもりだったんですけど、
はいはい、
これは面白いなってなって、
うん、
っていうのもあったんで、まああとはね、シンプルにヘッドコーチをまた呼ぶってなると、それだけ予算もかかるから、
そうそう、
という、はい、チームの事情もありますけれども、
うん
うん、というような感じです。
はい。はい、ありがとうございます。
うん。
もう読めない。藤森さんですかね、うん、藤森さん、木内ヶ岳をトラッシュトーキングツールを再生しながら登ってたら B リーグのラジオですかと話しかけられるもあったも
ん。そういうこと、
話広げられる。
音出して登ってたってことだよね。
そういうことっすね。
うん、
ちょっと俺、登山のね、ノリが分かんないですけど、そういうもんなんですかね。
うん、なるほど。これ、どこにあるんですか。
福島って書いてありましたね。
ああ、なるほど。
南会津郡。の数
な、なるほど、
はい。ぜひね、次はトラッシュトーキングセオリーって言うんですよって、ね、宣伝しといていただければと思います。
布教活動。
布教活動。
うん、
中さん、 審判講習 e ラーニングのテクニカルファウルのこの事例はひるきさん、倒れているプレイヤーの体にボールを不必要に置いています、かっこ挑発行為としてテクニカルファウルが宣せられるケース。
うん、
うん、
でもこれは僕じゃないですよ。
お。
まあこのスーツは俺だろうな。ちゃんと優しく置いたんですよ。ポンって。優しくメッセージを伝えた。は
い、これあれか、選手時代じゃないんだ。監督になってからですか。
そうです。相手の選手が結構フロップしてたんで、
はいはいはいはい、
まあまあイライラしてたんですよ。
うん、
で、もうずっとフロップしてるじゃんかよ、つってレフリーに言ってて、まあな、まあレフリーもね、完璧じゃないから、毎回こう、捕まえられるわけでもないから。
はい、
これで目の前でもう一回やりやがったから、あっても来たと思って、こいつはいい加減にしろよっていうのをレフリーに伝えるために、レフリーの方を見ながらボールを、うん、ポンってお腹の上に置いたらレフリーがあダメって言ってピーって取られました。
これそっか、挑発行為がなんなら選手へのでもあり、はい、その審判への挑発行為でもあったんですよ、これは。
まあ挑発行為という言い方は良くないです。メッセージです。メッセージ性のこもったボールの置き方です。
はい、こんなことはね、はい、
で
しないように
。余談ですけれども、はい、テクニカルファウルを吹いたのは僕の高校の後輩でした。
八王子高校。
、うん、はい、
はい、アシさんがヨキッチのハイライトを上げてくれてます、ありがとうございます、うん、森さん、いつも聞いてるよアピール、ありがとうございます。
はい、
カブレラさん、マスコットを自由交渉リスト入りさせるの各クラブでこすられすぎてもう飽きられてきているので、トライフープ岡山はぜひマスコットの中の人を自由交渉リスト入りさせる方向でお願いしたい。代わりにサンディの中の人を引き抜きましょう、
うん、ああ、だからいいですよね。だから普段僕の元に裏でこう、うん、届けられる履歴書とかがそのままこうリリースで出るってことですよね。
いいですね。
あ、それは面白いですね。過去には、渋谷サンロッカーズのサンディ、そして、なんだろうな、なんでもいいけど、仙台のティナちゃん、そしてミッキーにも入っていたことがあります。ああ、それ言っちゃダメなやつって言って
。急にトライプ君があれ、どっかで見たことあるダンスやってるぞみたいな。
いやー、でもなんか、
はい、
だからもうミッキーとかに入ってるやつがリスト入りとかしたらもうそれは
もう確かに
ウェンビーみたいなもんですよね。だから
そうですね。
我々よりもはるか上の世界のエンターテインメントを知り尽くした人が。
だ、そうですよね。
わあ、あいつミッキー入ってたぞ、取れ取れっつって。
だ、僕らが新規の外国籍見て、あ、ガラタサライで12点取ってるすげえじゃんっていうのと、ん？フランス2部の得点王ってどんくらいすごいんだとかね。
うん、そうですね。
オリエンタルランド様だったら間違いないでしょうけどね。
いや、もうミッキーかよっつって。もうで、これがでもサンリオとかだったら、サンリオはちょっと最近調子悪いからなっつって。
これ知らない前提ですからね、皆さん。僕ら知らないって言ってますからね、サンリオの実力を。踊りの。
はい。
あ、でもうちのガキとか行ってたな、ピューロランド。僕一回も行ったことないんですよね。
ピューロランド、まずどこにあるんですか？
え、関東ですよね、ざっくり。
え、なんかさ、日野の方にあるのは何？
日野の方にあるのは何？
あれ、サマーランドか。
だいぶ違うな、サマーランドと。ピューロランドはどこにあるんだ？ちょっと待ってくださいね。ウィキペディア。お、多摩市。最寄り駅どこなんだろう。
成績桜ヶ丘。
え、マジですか。
いや、知らない。適当に言った。
あれ、最寄り駅わかんないな。まあ、いっか。 行くこともないでしょう。
その程度の興味なら膨らますなよ。
いや、ちょっとパッと出てきてほしかったな、ウィキペディア。
はい。
ウィキペディアのせいにしつつ。鈴木ちゃんがね、
うん、
いつも感想ありがとうございます。
はい。
話をすると感想を書いてくれる鈴木ちゃん。うん、はい、
うん。
そんなところでしょうか。あ、今日はオフらしく、ちょうど1時間ぐらいで終わりましたね。
はい。
はい。これだな、オフは。
これだな。
本当はね、ゲストとか呼べよって話なんですけどね。ちょっと、うん、はい。なんか、機会があったら考えると思います。はい。
はい、うん、
まずはね、グッズをね、とりあえずやっていきましょう。
そうですね。
はい。というわけで、はい、このように、このぐらいいっぱい、うん、トークテーマ質問あって、ようやく1時間というオフシーズン、ぜひぜひ、ご意見、はい、ご感想、質問、トークテーマ、ツイッターでハッシュタグトラッシュと噛みまくってんだけど、ハッシュタグトラッシュトーキングスよりまでお願いします。
はい、はい、
それではひゆきさん、今週もありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ
バイバイ。